沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。ひがりかです。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けいたします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の経営者でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今月のゲストアドバイザーでございます、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、中曽根さん、はい、3回目なんですが、今日もまずは自己紹介をお願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点、コーディネーターの中曽根功です。まあ、日頃は、火曜と木曜日主に、インターネットを使った売上、アップ、店舗集客と事業化についてやっております。
はい、
大学卒業しまして10年ほど、サラリーマンというかをやりまして、ちょうどあの10年後の2000年に、インターネットというものに興味を持ちまして起業をして、それから18年ずっとこのインターネットの事業をやってきて、ちょっとご縁がありまして、よろず支援拠点の今コーディネーターをしているというところですね。
今日は無料でできるネットショップということと、それからその自分の店舗、実店舗での集客方法を教えてくださるということなんですが、実際無料でネットショップとかできちゃうんですか？
そうですね、ヤフーさんがですね、3年ほど前ですかね、スマートファーストって言って、スマホに変わるタイミングで、すごい、ヤフーオークションとかヤフーショッピングっていうのでですね、やっていたんです、有料化してたんですよ。ところがそこじゃないだろうということで、一新しまして、全部無料になったと、いうことが起きまして、ここで、無料でできるようになったと、結構大きなショップがですね、で今いろいろですね、メルカリさんだとか、楽天さんも最近始めましたけど、出店料無料ですね、家賃がないで、売れたら 3% とか 5% 払ってねみたいな、そういうものがですね今出てきてますね。
つまり通常、例えばお店出したいというと、実際の世界だと、家賃を払って、ここ借りたいですって言って、敷金払って家賃払ってっていうので、やっとお店が出せるんですけれども、ネットの世界では今や、そこにお店で商品を出そうとしても全て無料でできちゃうと。
できますね今は、
全部が無料、
売れた時だけ手数料くださいねっていう。
そりゃそうですよね、全てが無料ってことはないですね。でその手数料っていうのは大体どのくらいなんですか？
安いところですと 3.5% から、4% 5% ですね。
実際利益率高いですよね、売れた時の。
そうですね、
ということになりますよね。となってくるとやらない手はないと思うんですが、でも出せば売れるってもんではないわけですよね。
そうなんですね、
どうやったらいいんですか？
そこでやっぱり皆さん同じように出店されますから、ヤフーさんも、出店したからとて、いっぱい似たような消費財とか、ものがあるので、埋もれちゃってるわけですよね。やっぱりそこでやっぱある程度露出をしていくってなると、先週も話した内容の中で売り場作りっていうところ、ここだけですね、非常に重要なのは、そこが、きっちりできることがまず重要ですと、あと、ヤフーショッピングというのは、県内でいうといくつか大手のスーパーさんありますね、楽天さんも一つのスーパー、ヤフーも一つのスーパー、なんでそのスーパーの中だけで完結してしまうんですよ、お客さんが全てを。
要するにもうそこに行って、なんかちょっと下にいっぱいこう案内が来てて、その店舗にまた飛んでっていうこと、要するにそこの中だけでぐるぐるといろんな情報を取りながら、ネットサーフィンっていうんですか、して
なんで外に出て行って買わないわけですよね。最後にレジは一つなんですよね。
なるほど、
そういった買い方になるので、 だからまあ基本、まあ、そういった中でやっぱり勝ち抜いていくっていうのがやっぱりあの売り場作りっていうことなんですね、
うんうんうん、その場合っていうのは例えばじゃあ、楽天さんがありますヤフーさんがありますっていうのに、うん、大体皆さん同じようなお店の作りするんですか、それとも全然その違うんですかね、客層が違うんですかね。
ほぼ被ってはいるんですね、
うん、
でこのユーザー買われる方々が実は目的があってですね、
うん、
Amazon、
うん、
楽天、うん、ヤフーショッピング、
うんうん、
これがもう半分です。インターネットの売り上げの半分を占めている。あとは独自って言われるものですけど、
うんうん、
そこの中で、このユーザーたちは Amazon プライムっていう無料の、
うん、
送料無料になる、
うん、
どこでも、
うんうんうん、
で楽天ポイント、楽天の場合は、
うんうんうん、
ヤフーは T ポイント、
うんうん、
今ソフトバンクユーザーはすごいポイントもらえるらしいです。
うん、
結局どのポイントが欲しいかでどこで買うかで分かれているってことです。
なるほど、
はい、
サービスどのサービスの質、まあね、質、まあね、を選ぶかっていうところでお客さんが決まっちゃうと、
はい、
それはその中でじゃあ自分が他のお店に対して何を出すかって、他のお店っていうのは要するに同じ商品を売ってるような人たちのに対して個性化をどう出していくかって、
はい、
そんなことなんですね。 そうなんですね。その場合そのショップ以外にどういうふうにしてこう集客っていうんですかね、お客さん集めたらいいんですか。
ショップ以外にできることは、
うん、
まあよくSNS で最近言われます、うん、ソーシャルネットワークサービスっていうの、うん、でこれの中で、まずブログというもの、
うん、
でブログというものを記事を書くことによって、
うん、
その記事が、
うん、
Yahoo さんとか Google さんで上位になる、
うん、
例えば、沖縄泡盛とか単に泡盛っていう記事を書いて、
うん、
それが上位になれば、
うん、
Yahoo や Googleという検索からお客さん連れてくることができますね、
うん、つまり自分で面白い記事を書くあるいは面白い文章を書く、うん、そしてそこに、自分との中に自分の店舗の紹介とか商品の紹介をしておく、そうすると必然的にお店に、お客さんがやってくると、
はい、
そういう感じ、
はい、検索で興味を持った方に出会うことができて、
うん、
でやってくるというものですね、うん、まずブログがYahoo とか Google やる上では重要です、
うんうん
う
ん、
でもう一つ、まあ、よく聞く Facebookインスタグラムっていうのがあります、
うんうんうんうん、
これはですね、うん、個人がやるものなんですけども、
うん、
まあ、基本ブログで書いた記事を企業さんがですね、商品の紹介を、
うんうん、
社員さん全員で Facebook で拡散するとか、
うん、
紹介するということですね、
うんうんうん、
一人でやっても1なんで、
うん、
やっぱり社員が50名いたら本来50名やるべきなんですね、情報拡散としては、
うんうんうんうん、
まあ、そういったことをやって、
うんうん、
Facebook 側や Instagram にいるお客様を連れてくる、
うん、
まあ、それをページに連れてくるのかブログの面白い内容に連れていくのかは、
うん、
まあ、考えないといけないですね。
なるほど、
うん、
なるほど、そういうことですか。そうすると、はい、店舗構えただけじゃなくて日々の努力が必要ってことですね。
そうですね、もう見られてますね、24時間365日。
あらららららそれは覚悟を持ってやらないといけないですね、
そうですね、
はい、はい、それ以外の方法ってあるんですか。
まあ、うん、無料で、まあ、無料とは言ってるんですが、実はこれ、まあ、先月ニュースにもなったんですけど、
うんうん、
やっぱりヤフーショッピング、楽天さん、アマゾンさん、
うん、
その中での広告っていうのが実は存在しています。その中でも露出を高めるという、
うんうん、なるほど、
それはあくまでも有料ですと。
なるほど、上位に寄せるために広告って書いてありますよね。
ありますね、
うんうんうん、
はい、そういったものをやっぱり次は活用するというようになってますね、仕組みとしては。
なるほど、やっぱりお金を出して例えば RBC ラジオに、はい、iラジオにコマーシャルを出すとか、そういうようなふうにしてお金も使って集めるっていうことが必要だよっていうことなんですね。
必要ですね、うん、まあ、私は本業が広告の代理店なので、うん、インターネットの、
うん、
基本無料でできることは 100% やる、
うんうんうん、
ただそれで絶対に補えないアクセス数、
うんうん、
取れない地域があるとしたら、
うんうん、
それはもちろんそこに露出をする、広告を使うっていうことは当たり前のことですね。
なるほど、はい、分かりました。じゃあそういうのも含めて沖縄県内でよろずに相談来た方の中での成功事例ってあるんですか。
そうですね、まあ無料で、まあ、基本無料の方の話をしますけれども、
うんうん、
まあ、近々の産業祭りっていうのがあるらしいんですが、
うん、
まあ、そこに出られる会社さんで、
うん、
小ロットで OEM、うん、食品とかドリンクの OEM を作る、
うん、
まあ 沖縄健康創業さんっていうところなんですけど、うん、そこが相談に来られて、
うん、
売り場、うん、ホームページのご予約いただくためのページ作りをしたんですよ、
うんうんうんうん、
そこで先ほど、先週お話したようなターゲットだとか、
うんうん、
商品とかこの会社の信頼性とか、
うんうんうん、
でその社長が顔を出してるんですね、うん、ホームページとか、
うんうんうんうん、
あとエビデンスですね、あの要は ISO を取ってるよとか、
うん、
ちゃんとしたことができるよと、それを作って、
うん、
7月の1日にあの公開しまして、
うん、
この2ヶ月で20件ほど問い合わせをいただいてるんです。
へ、
沖縄小ロット OEM とか、うん、沖縄 OEM 作成というキーワードでホームページを作ったということですね、
うん、そうなってくると本当にあのこう一般のお客さんにいっぱい買ってもらうというわけじゃなくて、本当に信頼を売って、でそれに対してお客さんがしっかりね、やっぱりあの来てくれるっていう、そっちの道なんですね。
そうですね。
いやすごいですね。じゃあ、こういうような相談っていうのはよろず省あの支援拠点の 851-8460 にお電話をして、
はい、
中曽根さんご指名をすればいいんですね、
はい
はい、よろしくお願いします。じゃあ最後にあのワンポイントアドバイスをお願いいたします。
はい、まあ、ネットショップの話を今日やりましたけども、実店舗の集客というのがあって、これはですね、一番皆さんスマホで、
うん、
例えばくもじ居酒屋とかくもじ焼き鳥って調べた時に、
うん、
上位に出てくるのが Google マップなんですね、
うんうん、
これが何よりも上に出ます、
うんうん、
なのでこれをですね、うん、無料で Google さんが、
うん、
Google マイビジネスという、
うん、
無料で登録、このマップに登録ができる、
うん、
自分の営業所をですね、
うんうんうん、
これはですね本当に無料なんでやっていただきたい、
うん、
まあできなければ私のところ来ていただければ、あのハンズオンさせていただくということ
です。わかりました、はい、ありがとうございます。では相談ぜひ皆様いらしてくださいませ、
はい、
ということで、今週はよろず支援拠点のコーディネーター中曽根功さんにアドバイスをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、来週はインターネット販売を事業化するということで、また中曽根さんにお願いしたいと思います。お相手は日賀理香でした。ありがとうございました。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。